TBS Podcast。
はい、金曜です。よろしくお願いします。山本さん。宇
多丸さん、よろしくお願いします。
今、なんかものすごいカメラに寄っていたのはこれ何だったんですか？私、リモートで、今、所属事務所の方からリモートで出演しておりますが、ズーム画面越しに拝見していて、どうしたんですか？
ズーム画面で使っているテレビの自体の音量がオンになっていたので、
そういうこと
です。それを
調整していた。珍しく、で、パッとこう弾くとですね、珍しくこうシャツをお召しになっている山本隆明さんでございます。
そうですね、襟付きで。
ポロシャツですね。
ポロシャツですね。
これは、
そうですね、ちょっと、今日は気分を変えて
まあ別にいいんだけど
清掃にしようかな
清掃あ清掃やっぱ襟がついてるイコール清掃という、ね、
ただちょっと後悔しましたね。
なんでですか？
もう暑い時期で、もう汗ですよね、もう暑いです。
別に丸首だろうと汗はかくんじゃない？でも
やっぱりちょっとこう襟っていうものの、この生地が一枚ここの
厚みの分ですか？
首周りにあるだけで
首の分
やっぱりこう
そんな
やっぱり熱が放射されづらい。
どれだけ首にどれだけ首にいつも過労目を感じているのかあそうですか。まあ、分かる気もしますけど ね、
ちょっとね
首元締まりますから ね、
そうですね。
でもシャツを着るだけでやっぱりちょっとこうあれですよね、逆にいいですよね。だから普段からこう下着1枚で歩いてるだけあってこ
う下着もう下着になっちゃった、
普段から下着1枚で歩いてるだけあって
ユニクロのねエアリズム、
はい、エリックがついてるだけでなんかおって感じがするからいいですね、やっぱね。
そうですね、これもエアリズムポロシャツっていうものですね、ユニクロの。
ああ、やっぱりそうなんですか、はい、そうです、ね、私が聞いたのはそこなんですよ。
そうですか、
それもエアリズムですかという質問だったんですよ結局のところはね。
ありがとうございます、ご確認を。
エアリズムであってもでもこう発散しきれない熱もあるというね。
そうですね、いろいろね、
こんな平和な話をしている場合なんですけど、ね、緊急事態宣言もね伸びるということになりまして、今日はね実はあの番組の途中にねそれに関するちょっとしたこうね、あれも入ったりすると思うんですけど、
説明がありますから、
説明もあったりしますけどね、といったあたりなんで、まあ始めますか。それに受けてそのムービーウォッチメンもいよいよですね、今日ね毎週金曜私まあ映画辞表をやってるわけなんですけども、
映画表ははい6時半から、
はい、前回の緊急事態宣言の時はもう映画館も全部止まったんでね、まあ、やってないのがしょうがないということで、
そうでした、
はい、まあ、すぐもリボッチ面的なことでですね、まあなんだ配信ものとか、あとはあれですよね、昨年度の、公開作品なんだけど、そのちょうどソフトが出たタイミングのやつを、まあ、取りこぼしたものもいっぱいありましたからね、
はい
はい、そんな中でボーダー2つの世界なんてを見たりとかしてね、
あ最高です、あ、
ね、
最高。
それもだね、あとまあそうだな、そういう流れで言うと僕はあの韓国映画のイグジットとかもすごい好きでしたからね、
あよかったですね、
それで見れて素晴らしい映画もいっぱいありましたからね、というようなのをやっていて、まあ、映画館再開してのということで、まあ、今週はねかろうじてそのかろうじてもかろうじてですよね、もうミニシアターも本当に数える程度しかやってないし、ここから先どういうことになるか分かんないというね、まあ、ちょっとあの映画界興行界というのもどういう動きになるかというのもちょっと睨んでの、来週はちょっとねさすがにまあちょっといろんな事情を考えて、まあ、後ほど説明しますけど、ムービーウォッチメンまたまたちょっと特別モードに行かざるを得ない、でも特別モードになったところで、特別モードになってもやはり楽しみな作品は目白押しでありというね、
と言わざるを得ないのが、
なんなら派手めな作品はこっちに集中しておりみたいなね、そういうことも
なんなら自宅でその、作品をもう指を動かせば見られるという
そういうことですね、
ことですか、
皆さんご覧になりやすい状況というのは、まあ、これもまた一つのありなね、
そうです、
そう
です、
それをまたポジティブに考えていこうじゃないかというね、まあ、はい、私的にはもうやるならドーンとね、もう
オール
ドーンもうオールもう全部なしね、全部何もなしっつってもうあなしですか、じゃああそうですかなしなんですかあじゃあみたいなね行きたいんですけど、これライブの仕事とかも微妙にあって今は、それがどう、まあ、フェスとかがね、でまあその興行はね、興行はちょい緩めなんですよね、なんかね5000人までだの何人までだのとかあるじゃないですか、なんでやるのかやらない、今やるんだろうなこれな、私としてはもうやらないならもうやらないあそうですか
口調が、
いやそうですか、俺はやむを得ませんね俺はじゃあやむなくうちでいろんなものを見るしかないですね
そう来るなら、
そうもうそれもう自体がそういうことならもううちにこもっていろいろ見たりゲームしたりするしかないですね
それはそれで楽しい、
そうもういやあ微妙にあるんだよな、あるもあるないいんですけどねでそれなんかその全力でいけないっていうか、分かる、こうイエーイってじゃないのにっていうのがまた ねなんともね、
そうですよね、アーティストの皆さん、
いいのかなっていうところもあるからさ、これだから私どもでこんなもんなんだから、これオリンピック、オリンピック出かねない皆さんとかは もっとだよね、この中ブラというかいろんな気持ち、集中はしたいでしょうけどさぞかし
ね、アスリートの皆さんの気持ち考えると
どう感じだったの、ワクチン打つとかだってなかなか後ろね、ちょっとすんませんねなんて気持ちもあるでしょうし、当然ねこれ
そうですね、
雪渡ってない中でとかね、とかとか、まあまあまあ、でも我々に関してはこのムービー、まあ、うちでも見られて嬉しいな、じゃあどんなものが見られるのかなというあたりをこの後お話ししていこうかと思います。
アフター
シックスジャンクション、
5月7日金曜日、時刻はまもなく6時6分になります。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロクと言います。
はい、パーソナリティはラップグループ私ライムスターの歌丸、本日はライムスター所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しております。そして TBS ラジオ第6スタジオに今いるのは、
はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明です。
はい、ということでちょっと先にね、この金曜日のまあ名物コーナーであります映画辞表、週刊映画辞表ムービーウォッチメンの、来週に関するお知らせを先にしておきたいと思いますね。
はい、
まあ先ほども言いましたけど、まあ映画館がですね、まあ緊急事態宣言を受けて、まあ前回はもう全締めという感じになったので、ね、もう本当にやむなくというか、もうそれはもう選択肢なかったんで、うん、すぐに配信ウォッチメンだ DVD ウォッチメンだにね、まあ、切り替えましたけども、まあ、今回はミニシアターやってるところもあるということで、やっぱ我が番組としてはね、ここがのコーナーがそれやめちゃうと、なんかこうそういうやってらっしゃるところをねちょっと見捨てたっていうか、なんていうかな、うん、やっぱりその応援したいという気持ちもあるんで、ね、もちろんその当然感染対策を気をつけながら、そしてその、人の流れをねこう抑制していくというこういう政策全体には賛同しない、だからこそリモート放送もしてますけども、まあ、やってる限りはそこはそこで応援したいという気持ちも込みで、今週までは、通常の映画館でやってるやつということで、まあ、ガチャを作品を選んで、やったわけです。でも今日も、まあSNS 少女たちの10日間で作品やるわけです。私も映画館に行ってまいりましたけども、はい、ちょっとですねさすがに、今その映画館でその数少ないところでやっているものもですね、うん、新作はもうほとんど実はもうやっちゃってるやつになってきて、
ああ
花束みたいな恋をしたとか、 あの子は貴族とか、
ええ
まあ、もう一回やったっていいんですけど
それは斬新だ、
もう一回やったっていいんですけど
宇多丸さん大変です、
アンコール、しかももう一回をさ、なんていうの、なんていうのセルフカバーみたいな感じで、
内容同じ、
うん、そう全く同じノートを読み上げるそういうのもあるけど、そのちょっとね正直難しくなってきたんですね、まあ、ないわけじゃないんだけど、ゼロじゃないんだけど、ちょっとこういつもの形式でやる、あとその作品のなんていうかラインナップ、正直まあ地味名がどんどんね増えてきてということで、まあ、ちょっと難しいで、やっぱご覧になれる方というのも当然減ってくるわけだしということで、ちょっと本当にまあ、でもね皆さん、やっている映画館でジャンクヘッドとかねやってますから、まだね、
あ素晴らしい、
うん、ご覧になってない方はそれ行くのは全然ありっていうかね、今週の SNS も含めてですけども、なんですが、ムービーウォッチメン来週からに関してはですね、ここちょっとひとまずやっぱ特別モード一旦入ろうかなと思っております。後ほどね、映画工業界がいろんなまた動きがありますよ話もしますけど、ちょっとニュースで、それとは別に、まあ、来週はちょっととりあえず、また違うモードというかね、ステイホームモードでお送りしたいと思います。
ありがとうございます。
来週はですね、話題作が多いけど通常のレギュレーションでは扱えない配信映画を評論する配信限定ムービーウォッチメンをお送りしたいと思います。
よいしょ。
まあ、とはいえこれ今配信映画といってももはや、まあ、言っちゃえばかつての新作映画が劇場で公開されるようにですね、とんでもないメンツ、とんでもない作り手たち、とんでもない俳優たちによるとんでもない規模の、まあ、はっきり言って超大作が普通に配信で公開とかされてますし、
ありがて
ー、そんな感じでですね、まあ、非常にここで扱うのも全然ありでしょうということで行ってみたいと思います。
はい、
配信映画、去年引き続き我々が協力を仰いだのが、映画や DVD 動画配信の総合情報誌 DVD& 動画配信データです。DVD& 動画配信データ編集部の皆さんに選んでもらったおすすめの配信限定作品、8作品挙げていただきました。うん、来週評論する映画を決めます。詳しくは6時56分頃のムービーガチャタイムで決めたいと思います。
はい、なおDVD& 動画配信データ最新2021年5月号ではゴジラ VS コングと機動戦士ガンダム閃光のハサウェイダブル表紙&関東特集です。さらに韓国エンタメ最前線や 谷垣健二監督インタビューも載っている日本アクション映画の歴史など巣ごもり生活が退屈にならない情報満載でございます。こちらもおすすめでございます。
ルローニケンシもありますからね、谷垣健二監督ね、またあのお招きしてね、アクション映画のまたね、うん、細かすぎる
聞きたい、あれ面白かったな
細かすぎる話ね、ぜひまた伺いたいですし、それこそルローニケンシね、どういうこうあれでやったかみたいな話もね、多分あの撮影されたのはだいぶ前だと思うんですけども、はい、あのお話なんかも伺えたらなと思っております。そんな中ね、まあ、これカルチャーニュースとしてお伝えをしておくならば、全国47都道府県の工業組合からなる全国工業生活衛生同業組合連合会、全工連と略すそうですが、まあ、要するに映画館とかも含む工業を、ね、やってらっしゃる組合ですね、がまあその緊急事態宣言の延長が、検討されていることを受けて、まあ、その映画館とか演芸場への休業要請に対してちょっと声明を発表されたと。で、まあ、これあの詳しくはね、あのちゃんと正確なところをご覧になりたい方は普通にあのネットニュースとかでも出てますんで見ていただきたいんですけど、まあ、早い話が、映画館とかから、前回 の, その緊急事態宣言解かれてから、うんうんうん、映画館での感染事例は一件も確認されてない、クラスターとか出してないですよと。で、まあ、実際非常にあの気をつけて、ね、運営されてますよね、各劇場ね、はい、だし、まあ、換気も映画館は非常に換気ができている空間ですしとかっていうこともね、
うん、人も喋らないしという
ところもあるし、そうですそうです、いろんな場に比べれば比較的、まあ、私も実感として、そもそも映画館で僕が行くようなあの、平日の昼の会とか、そもそもそんな人口密度いないから、うん、あの鬼滅の刃っつってわーとかやんない限りは、ね、うん、しかもまあ劇場によってはね、あの興行決定とかその、系列によっては一個分け席取りっていうのもやっぱり観光してたりしますしね、うんうんうん、先週のユーロライブなんかもそうでしたけど、なのでまあ比較的安全ですよというようなことも含めて、あとはその、人流の抑制っていうことに関しても、まあ、その映画館をその隣だけ部分的に閉めたりするのは逆効果だったりするんじゃないですかみたいな、そういうまあ指摘も含めてですね、うんうん、ちょっと緊急事態宣言ね、ちょっと映画館とか演芸場に関しては見直してくださいというような要望を出しているみたいで、うん、このあたりあのデパートとかさ、デパートに関してはちょっとそこを、ね、あの要望が聞き入れられたじゃないですか、
ええ、
うん、感染あんま比較的安全だというような理屈で、まあ、これちょっと不公平感募る話でもあるかなと思うんですよ。飲食の方々相変わらずね、本当にもう大変なこと強いられている中で、いや本
当そうですよね、
うん、まあ、不公平感募るっていうのも分かりながらも、まあ、ね、要するに声が大きいところだけが届くのか、まあ、実際それもそうだと思う、うん、なんだけど、まあ、映画館に関してはそういうような要望も出ているということで、来週以降ちょっとどういう営業系になっていくか、そしてその公開作品がどうなっていくか、まあ、実際その例えば大きめのところがじゃあ再開したところでかかってる球が何なのかっていうのはまた別ですけどね、やっぱり結局旧作かけるしかない、特にあの海外映画とかもうすっかりね、あの対策はもうすっかり止まっちゃってる状態ですから、まあどういうことになるかちょっと予断を許さないところもあるのでね、ということでちょっとひょっとしたらしばらくは配信ウォッチメン続けるかどうかちょっと分かりませんが、
状況見ながらということで、う
ん、ただまあ、その配信作品もまあ驚くようなね、ものが
そうなんですよ、それを感じていらっしゃる方多いと思いますよ、
そうですよね、むしろね、むしろ、うん、むしろですからね
そうですね、両方いいというところありますけどね、
両方もちろんいいんですけど、特に娯楽対策って意味ではもう万全今配信になっちゃってますからね、といったあたりで、じゃあ今週は何を扱うのか、あれが当たるのか、これが当たる、まあ、どれが当たってもなかなかワクワクするようなラインナップ
で、ね、いやー見たあれ当たってほしいなとも思いますしね、あれ面白かったなっていうのもあるんだな、
どれですかね、
いやーねー、
まあ、ちょっと山本さん、ちなみに今週課題のね SNS 少女たち、ちょっとそんなに愉快な映画とは言い難いですけど、少女たちの10日間これもご覧になって
見ましたよ、
まあ、そういう感じだよね、
もうドーンときた、
これあのちょっと先に言っときます、いつもあの劇場でぜひぜひウォッチしてくださいってやるでしょ、あのね進めない番人には
うわ、う
ん、っていうのはちょっとあれですよね、そのショックっていうか、あの本当に本当に拭い去りがたい、こうもちろん不快であるのは当然なんだけど、うん、それこそこうトラウマとかね、そういうなんかもともと持ってらっしゃるいろんな傷みたいなのを掘り起こされちゃう方もいらっしゃる、っていうか女性は多かれ少なかれそういうこう、まあ、主に男性からそういう性的な何か嫌な目にあったことはあったりする人多いと思うから、
これそうですね、改めて成人女性が未成年という設定のもと SNS で登録するとどういったことが起こるか検証したチェコのドキュメンタリー映画ですかね、
そうですね、はい、なんだけど、もちろんその撮影にあたっていろんな配慮してますとか、もちろんその現実にこの作品が与えたポジティブなエフェクトとかあるけども、あのもちろん作品としての意義というのを完全に否定するわけではないけども、見
回ると感じました、
はい、まあ、正直その万人にやっぱりその迂闊には進めらんない、見といた方がいいと安易には言えないところがあって、ただ僕はちょっと、ちょっとこれは僕なりの切り口でムービーウォッチメンの頂戴だけど、山本さんもだからご覧になってドスンと、
ええ
来たと。
そうですね、もうちょっと途中で休憩入れたいくらいのドスンとした感じだったんですけど、まあそのなんだろうな、その人事と捉えちゃいけないんだなっていうのは一男性として見て、
ね、
はい、とにかくあのうわとんでもないやつらがいるんだな、なんだどうしようもねえなじゃないんですよね、
はいはい、
あの見てネット社会だし今もコロナ禍でリモート流行ってるし、そういう舞台がもう身近にある中で
より、ね、
自分も使ってるしっていうところで、はい、何かこうちゃんと自分も戒めるというか学ばなきゃいけないことも多いし、学ばなきゃいけないと思う作品なんですよ、
はい、うん、おっしゃる通りだと思います。
恐ろしいし気持ちが悪いし許されないことなんだけど、はい、それをやっぱ垣間見るっていうかドキュメンタリーなんで、
はいはい、
それがドシーンときますよね。
おっしゃる通りだと思います。なのでそのまさに本当に山本さんのおっしゃる通りで、僕はどっちかっていうと俺は関係ねえ俺は問題ねえって自分で思っている男性が見るべきって思いました。
より見るべき、
う
ん、そういう
人は、うん、俺は悪くないって思ってる人こそ見るべきって、うんうんうん、だからそういうで、まあ、ある程度ショックのなんていうかそういうものに対する、ね、うん、体制がある人というかね、まあ、これもちろん男性であってもこういう性的な虐待であったり搾取というのの被害のこれあの英語の最後のクレジットも出ますけど ね、
そうですね、
あの対象には当然なりうるわけで、これも一概には全然言えないところで、本当にねちょっとね今回ほどなんていうかでもそのやっぱりさっき言ったような、まあまあ、後ほども、ね、言いますけどね、うん、ある面から見て僕はこうやはりここは見るべき、目をそらすべきではない部分というのをこう、切り取ってお話ししようかなと思ってますけどね。でもねすごく、うん、リスナーさんのメールでもですね非常にちょっとこれは確かにっていうかこうちょっと真摯に受け止めなきゃいけない、普通に見た側としても要するに我々が理解しきれてない部分に関してのやっぱり当然、うん、ご意見なんかもあって、それは後ほどね、はい、紹介したいと思いますけどね、
はい、
いや本当はねあそこのねいいとシーンが良かったキャッキャキャッキャってやりたいわけじゃないですか、それは、
はい、
これはもうダメよこれは
恐ろしかった、うん、あとモザイクも異様に怖さが引き立ってたな。
モザイクがね非常にちょっととある
あらら、まあ宇多丸さんの映画表でもねお話ししてくださるかと思いますけど
か、ね、ちょっと言いたいことがないわけではない作品ではあるんだけど、ちょっとだからその、まあシアター151へ先週今週水曜日にも話したことだけど、まあ安泰、話をすれば何ていうの、本当の話をするならば、うんうんうん、キネカ大森に16歳以来に行って、うん、とっても良かったっていう、うん、感慨深かった、
はい、
本当にっていう話ですね。
そうです。
そしてその16歳ここに来た俺、うん、で俺のその残像を見て、うん、なんかそこがお前いいなっていうこうお前いいぞっていうそれはすごい
讃える、
応じてそうそうなんか、ね、お前誰に命令されたでもなく自分でこれを選んでアルトマンやるっつって来たんだよな、うんうんうん、16でなんつって
あ素晴らしいですね。
そうなんですよ、電車乗り継いで可愛いって思いましたね、という可愛いって思いを抱えながら向かいのフレッシュネスバーガーで甘えどろしながら、うん思いましたね、いろいろね。それにしてもそれにしても嫌だ、嫌な話だったな。
そう、そうですよね、うん、うわ
うえ
いやちょっと人生でこんな経験初めて。もう、
ね、あと端的に絵面がきついっていうのもあるよね。
そう
もう話さここまで見せる必要あんのかなっていうような
とことんだった。
結構ねそれもねちょっとねあんのよね、これ見せる必要は、まあいいや、それは後でね。
そうです、ね、6時半から、はい、
ただね、こうやってまあ議論、だからその良くないんじゃないかとか、うんうん、っていうことをやっぱ我々みたいに日頃そういう部分に問題意識やっぱり積極的に持ってこなかった人間にとってはそういう意義はやっぱありますよね、やっぱね。
そうですね、う
ん、はい、ということで、はい、後ほどムービーウォッチメン、やりたいと思います、
はい、
うん、じゃあ、今夜のメニュー紹介まずは一旦言っておきましょうか、
はい、ということでお話に出ました6時半からは週刊映画時報ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが評論する最新劇場映画は現代の子供たちに迫る SNS 上の危険を描いたチェコの衝撃ドキュメンタリー SNS 少女たちの10日間です。
そして7時からはライブや DJ などさまざまなスタイルで音楽を届けるミュージックゾーンライブ&ダイレクト。今夜のゲストは はい、この番組でもですね、いろんな、出演していただきましたね、ライブもしていただきましたり、人間交差点もご出演いただきました、ヒップホップバンドサナバガンのベース大林良三さんがリーダーを務める良三バンドが初登場。この番組用に収録してくれたイカしたスペシャルライブ、もうすでに後ろに流れてる音源からしてもう最高にイカしてる。もうこれあとね、パッケージングも最高にイカしてるんでね、はい、超イカしてる良三バンドスペシャルライブ披露してくれます。
8時からは番組で紹介した情報のおさらいや聞きどころを解説していくアトロックフューチャー&パストです。今夜はお菓子研究家の福田理香さんと一緒に今週の番組内容を振り返っていきます。そして歌丸さんは今夜最後までいる週でございます。
はいはい、私歌丸、東京 MX バラエルダンディは各週で出演ですので、今週は出演しない週ということで、最後まで、ご一緒させていただきたいと思います。
ありがとうございます。さてこの番組では皆さんからのメッセージいつでもお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りください。さらに番組では各種 SNS も稼働中。ツイッターでは番組内容のフォローや紹介した曲をリアルタイムでお知らせ。LINE では毎日放送前に番組の予告届きます。そしてインスタグラムでは後日スタジオ写真満載の放送後期がアップされます。皆様各種フォローお願いします。
ぜひぜひ山本さんのレアな襟付きの姿ね。あのエアリズムでありますけども襟付きの姿もこちら、放送後期ね、インスタグラムの方で見てやってください。
ありがとうございます。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。エッションアフターシックスジャンクション、もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。